特別賛美歌ありがとうございました。谷川の水を死体あえぐ鹿のように、主よ私はあなたを死体求める、そのような思いでこれからのこの礼拝、神様に素晴らしいものを求めていきたいと思います。主はこう言われます。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。ノーマンという牧師が書いた肯定的思考という本があります。この中に次のようなお話が出てきます。ノーマン牧師が事務室にいる時のことでした。ある男性がお話がしたいと尋ねてきました。その男性は髪の毛はボサボサで、不精ひげを伸ばし、ネクタイは曲がり、洋服もシワシワ、靴も泥まみれで疲れ切った顔をしていました。そして彼は力なくこう言うのでした。私は世の中から見捨てられたような人生を送ってきました。私はこの世に持っているものが何もありません。毎日朝から夜まで職を探しています。でも誰も私を雇ってはくれません。みんなが私を嫌っているんです。私はもう生きていく力を失ってしまいました。今日こうして牧師先生に相談に来ましたけれど、正直言って実は何も期待はしていないんです。ノーマン牧師は何も言わずに引き出しから紙と鉛筆を取り出して、彼に差し出しました。そしてこう言いました。私はこれからいくつかの質問をしますから、それに対する答えをその紙に書き込んでください。まず、あなたには奥さんがいますか。あ、おります。何の稼ぎもできない解消のない自分ですが、それでも一緒にいてくれる妻がいます。そうですか。それでは私には一緒に暮らしてくれる良い妻がいると書いてください。ではお子さんはいますか。はい、子供は5人います。学校にも行かせることができず、良い食事をさせることもできませんけど、それでも反抗することなく教会にも顔を出していますよ。そうですか。じゃあ立派な子供が5人いると書き込んでください。あなたはご飯をよく召し上がられますか。彼は照れくさそうに笑いながら、食欲は旺盛です、何でもよく食べますよ。お金がないから贅沢なものは食べられませんけれどね。そうですか。では食欲があるって書いてください。ご飯が食べたくても食べることのできない人はたくさんいます。ご飯がおいしく食べられるということは幸せなことです。では眠ることはできますか。はい、横になったらすぐ眠ります、寝つきます。そうですか。それも大きな祝福ですね。眠れないのでベッドに横になっても寝返りを打ちながら苦しんでいる人も大勢いるのですよ。ではよく眠れますと書いてください。その次に、あなたには親友がいますか。ほとんどの友達が私から離れていきましたけれど、それでも幾人かは友人がいます。 私とは親しい関係です。そうですか。それじゃあ親友がいますと書いてください。次に、あなたは健康ですか。はい、別に痛いところもありません。私は健康です。そうですか。それじゃあ私は健康ですと書いてください。そして、いろいろ書き込んだ後にですね、ノーバン牧師は改まった調子で言いました。ではあなたが今まで書き込んだ内容を声を出して全部読み上げてください。あ、はい、じゃあ読みます。私には良い妻がいます。素直な子供が5人います。何でもよく食べます。よく寝ます。それから親友がいます。私は健康です。そこでノーマン牧師は言いました。あなたはここに入ってきて私の前で持っているものは何もないと言いました。ところがあなたはたくさんのものをお持ちじゃないですか。そんなに持っておられるのだから、あなたは幸せな方ですよ。神様に感謝してもあり余るほどですよ。なのになぜ何もないというのですか。すると男性は頭をかきながら、知りませんでした、私は何もないと思っていたんですけどね。でもこうして見ると私もいろんなものを持っているんですね。そうです、今からはないものばかりを考えて不平をつぶやくのをやめて、あなたに与えられているもの、持っているものを神様に感謝することから始めてみてはどうでしょうか。そうしたらあなた自身がいかにたくさんのものを持っているのかを知るようになります。そうなったらあなたの印象はずっと変わるはずです。そうしてから職を探してみてください。あなた自身が多くのものを持っているのだと思うときに、他の人もあなたに職を与えたくなるはずです。あなた自身が何もないと思うときには、誰もあなたに職場を与えようとはしませんよ。そしてこの牧師はマタイの福音書13章12節の言葉を紹介しました。そこには次のように書かれてあります。持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまで取り上げられる。あなたが何も持っていないと思うとき、神様はあなたに何も与えてはくださいません。しかしあなたが今持っているもので感謝し始めるとき、神様はあなたにもっと多くの必要なものを与えてくださるようになります。これが聖書の教えなんです。まあ、こういうふうに言いました。この男性は顔を輝かせながらですね、椅子から立ち上がり、ありがとうございますとお礼を言って家に帰っていきました。自分には良い妻がいるんだ、可愛い子供たちがいるんだ、何でもよく食べられるんだ、健康なんだ、友達もいる、いろんなたくさんのものを持っているんだと。彼は帰宅してからもしばらくそのことを考えました。それから彼は鏡を覗きました。おや、いろんなものを持っている俺が、これは何だ、こんなスタイルで生きていかれるかい、物持ちらしく見えなきゃ。それで彼は早速洗面所に行って、顔と髪を石鹸できれいに洗い、ひげも剃って、ネクタイも良いもので結び直しました。洋服もきちんと手入れをし、ズボンにもアイロンをかけてちゃんと折り目をつけました。靴もきれいに磨きました。そうしてから鏡を通してもう一度自分を眺め回しました。鏡の中の彼は彼自身が感心するほどに紳士らしく見えました。それから彼は胸を張って求人広告を出している会社を訪問しました。するとなんと彼はストレートに採用されたのです。彼は家に戻るや否やノーマン牧師に電話をかけました。先生聞いてください、先生とお会いしてから私の人生は大きく変わりました。 私がいろんなものを持っていると知ってからは、乞食みたいな格好をせず、物持ちらしく身なりを整えて、自信と活気があふれてきて、とても肯定的な人間になったような気がします。そして職を求めて面接に行ったところ、相手の人も私に良い印象を持ってくれたらしくて、素晴らしい条件でこんな私を採用してくださったんです。私は新しい人間になりました。まあこう言いました。聖書は、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられると言います。これは考えてみると実に不思議な御言葉なんです。普通はこの逆じゃないかって思うんです。たくさん持っている人はそのままでも十分ですけど、持っていない人はかわいそうだから神様が恵んでくださるのではないかと、そのように考えるのではないでしょうか。確かにそういう面もあるとは思います。でもここで教えようとしているのは少し視点が違うんです。私たちはあれがないこれがないと思いがちです。貧しい人はお金がないって言うかもしれません。でも健康はあるかもしれないんです。良い仲間はいるかもしれないんです。逆にお金持ちはお金があるかもしれません。綺麗なお洋服もあるかもしれません。でももしかしたら仕事に忙しくて家族の団らんの時間がないというかもしれません。私たちは多くのものを持っているのです。そのことに気がついて感謝して生きるときに、もっと豊かな人生が待っているのですよと、実はこの御言葉は教えているんです。ある青年が末期の病気であることを医師から告げられました。彼は自分の死というものを受け入れていく中で、これまで当たり前だと思っていたことがなんとありがたいことなのかと痛いほど分かったと言います。外に出て太陽の日差しを浴びながら、日差しがこんなにもありがたいことを彼は知りませんでした。また彼は思いっきり深く空気を吸い込んだとき、空気がこんなにも甘くておいしくてありがたいものであることを知って驚きました。水を飲むにも一口ずつ味わいながら飲みました。ご飯を食べるときにも、もうこれが最後の食事になるかもしれないと思いながら、米を一粒一粒噛みしめながら食べました。そして家族たちの温かい慰めの言葉や友人たちの励ましの一言一言が、こんなにも涙ぐましいほどに本当にありがたいものであると感じて、涙があふれるのを抑えることができませんでした。彼はもう死ぬのだと言われる前には全くこのようなことを感じたことはなかったと言います。人生の最後を目の前に控えて、彼はこの世に生まれて初めて神様が与えてくださった素晴らしいものを心から本当に感謝して、この世を去っていくことができました。まあ、昨晩の講演会で山形先生がお話ししてくださいました。この死を前にしたときに、温かなたくさんの愛を受けて本当に幸せでしたって言って死んでいかれた方々のそのお話、このお隣の病院のホスピスで実際にこの手紙なり何なりを通して、それをこうお明かししてくださった患者さんの、まあ、ご紹介が何人か聞くことができたんですけれど、もう素晴らしいって心から思いました。なんて素晴らしい病院だろうって思いました。病院に来て、最後の病院に来て よかったって言ってくれるような病院ってなんて素晴らしいんだろうと思いました。でそこで働いているお医者さんや看護師さんたち、そしてさまざまなスタッフの方々、なんと素晴らしいんだろうって本当に思わされました。また同時にそのような働きにつけることは本当に誇りだなって思いました、私たちは本当にたくさんのものが与えられているんです。最後の最後までそれは続いているんです。ただそのことに気づかないだけ。そのことを気づかせていただいたときに私たちの人生は本当に変わるんです。イエス様はそのことを教えたいんです。大切なことは神様がいかに多くのものを私たちに与えてくださっているのかということを知って感謝することです。それがないとですね、ついつい不平や不満ばかりが口から漏れてしまうんです。そういうふうな不満ばっかり言ってる自分が嫌ですよね。不満を言って楽しいなんて人はいないはずです。でも口から出てしまう。どうしたら止めることができるのか、言わないようにしようって口を塞ぐよりも感謝の言葉をいっぱい言ってみようって、そっちに目を向けていくことなのかもしれません。そして神様も私たちの口から不平不満なんか聞きたくないんです。むしろありがとうっていう言葉を聞きたいんです。詩編103編1節から5節の御言葉、これをもう一度読みたいと思います。詩編103編1節から5節、旧約聖書の939ページ、聖書の最初の方の939ページ、また口語訳聖書をお持ちの方は838ページです。939ページ、新共同訳聖書は939ページ、口語訳は838ページですけれども、この詩編に書かれてある御言葉は本当に本当に素晴らしい御言葉です。だからこれを今日ぜひ覚えていただきたいなって思います。お読みいたします。新共同訳聖書の方でお読みいたしますけれども、私の魂よ主を讃えよ、私の内にあるものはこぞって聖なる皆を讃えよ、私の魂よ主を讃えよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命の墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ち足らせ、わしのような若さを新たにしてくださる。まあ、今読みましたところに、私の魂よ主を讃えよとあります。魂とあるのですから、口先だけではない、腹の底から神様を讃え感謝し賛美せよということです。そして主の御計らいを何一つ忘れてはならないと言います。新改訳聖書では主のよくしてくださったことをというふうにありますし、口語訳聖書では主の恵みを何一つ忘れてはならないとあります。いずれにしても私たちは神様が私たちにしてくださったことを忘れるなって、しかも何一つ忘れてはならない。年とともにいろんなことを忘れていきますよね。でも神様が私たちにしてくださったことだけは絶対に忘れてはならないんだけれど、忘れないです。これは頭で覚えているのではなくて、どこか違う心の深いところで、霊的な部分で と覚えているんです。だから忘れない、思い出そうと思ったらいくらでも思い出せるはずです。証は何度出てきてもいいんです。私は同じ話を聞いた、あ、また同じ話してるなってことあろうかと思うんですよ。でも神様がしてくださった素晴らしい証は何度も話したくなるんです。何度話してもいいと思うんです。皆さんもそうです。神様が私にしてくださったことをいつも口にしていけばとっても幸せな気持ちになれるし、また信仰が湧き上がってくるし、大丈夫だって思えるし、またそれを自分だけではなくて隣の人にも語ってあげる。これが素晴らしい証となってこの祝福の輪は広がっていくのではないでしょうか。アメリカでは感謝祭というお祭りがあります。この感謝祭はもともとイギリスの正教徒ピューリタンたちがイギリスを離れて信仰の自由を探してメイフラワーという小さな船に乗ってアメリカにたどり着いた後、寒さと飢えと風土病で半数以上が亡くなってしまったんですけれども、それでも残された人たちが不屈の信仰と情熱で団結し挫折することなく頑張ったんです。そして翌年の春、彼らはまず教会を建てて、そして友好的な、まあ、原住民インディアンたちから穀物の種をもらったんです。そして、それをまいていきました。その年の秋には初めての貴重な収穫を得ることができたんです。それで彼らは収穫した穀物を持って神様に感謝の供え物を捧げました。そして協力してくれたインディアンたちを招いて3日間収穫感謝の宴会を催したんです。まあ、これが起源となってアメリカの第16代大統領リンカーンがアメリカ全域に毎年の祝祭として定めて今日に至るようになったとのことです。この神様に対する感謝の気持ちを忘れるなというお祭りなんです。今日のアメリカの繁栄は数多い苦難と逆境に遭いながらも、彼らが毎年収穫した最初の穀物を感謝と賛美をもって敬虔に神様に捧げ、その感謝の精神を忘れることなく今まで来たからなのかもしれません。まあ、このような心の底からの神様を褒めたたえ感謝し、その恵みを忘れずに生きるときに、私たちはあれがないとかこれがないとか嘆くことがなくなります。そしてそんな私たちのそばにいつも神様は現れてくださり、さらにさらに祝福を与えてくださるということなんです。これは神様からの皆さんへの約束なんです。もしそれでも神様がどんなに多くのものを与えてくださっているのかがわからなくなってしまうようなことがあったとするならば、次のことを思い出しなさいと詩編の言葉は続きます。主は私たちの罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いもので満ち足らせ、わしのような若さを新たにしてくださる。確かに私たちは神様から罪が許されたんです。永遠の命をいただいたんです。また生きている限り神様の目から見て最も良いもので満たしてくださり、わしのような若さを新たにしてくださるんです。このことを忘れるな、忘れるなと聖書は言うのです。パウロは監獄に閉じ込められていたとき、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、 すべてのことに感謝しなさいと言いました。なぜなら、苦難の中にあっても神様の愛と恵みがあふれるばかりに与えられていることを知っていたからです。このことを信じて、魂が叫ぶように主を感謝ですと称えていくとき、私たちは本当に神の子として光り輝くことができるんです。神様は私たちに良いことしかなさいません。だから全てを感謝するんです。感謝できないようなことさえ感謝していくんです。ありえないことさえ感謝していくんです。ある娘さんが精神病院に入院していました。どうしてかというと、車の事故にあってはねられて、脳を強く打って、頭を強く打って、どこかこの障害を負ってしまったらしくて、それで、もう昼夜となく大声で叫んだり、自分の髪の毛をむしったりって、もうどうすることもできない状態になって、結局精神病院に入院ということになったそうなんです。もうお父さんがですね、もう娘を見てもかわいそうでかわいそうで、もうなんとかなんとかって思って、まあクリスチャンだったんでね、神様にどうか助けてくださいと毎日祈りました。どうか元に戻してくださいってもう一生懸命祈りました。祈りながらもですね、つい神様どうしてですかと、なぜ娘はこんな目に遭わなければならないのですかと、何か悪いことでもしたんですか、どうしてですかってつい口から漏れてしまうのでした。そんなある日のことでした。いつものように車を病院に向かって走らせているときに、車の中でいつものように娘のことを祈っていました。するとその祈りの中で、神様がこのお父さんに語りかけてきたっていうんです。どんなふうに語りかけてきたかというと、あなたはこれまで一度でもあなたの娘のこの事故を感謝したことがあるかと語りかけてきたというのです。びっくりしました。感謝するようなことじゃないじゃないですか、とてもじゃないけどこのことを感謝なんて、感謝という発想すらなかった。ところが神様は続けて心の中に語りかけてきたんです。すべてのことに感謝しなさい、すべてのことに感謝しなさい、私は良いことしかしないのだと。御言葉を思い出して、確かに聖書にはそう書いてある、じゃあもう騙されたと思って車の中で言ってみたんです。神様、娘が事故に遭って、そして何かおかしくなってしまって、今精神病院に入院することになってしまいましたけど、このことを感謝しますって口から出して言ってみたんです。すごく違和感があったんです。でも感謝します、繰り返し繰り返し言ってみたんです。すると感謝しますと言うにつれて、何と言いますか、心の中に何かが変化していくのを感じました。そして病院に着いたんですけれども、お医者さんがこのお父さんの姿を見るなり飛んできましてね、すぐ来てください、すぐ来てくださいって言うんです。何か大変なことがあったのかなと思って、慌てて病室に駆け込んでいくとですね、お医者さんがこう言うんです。娘さんに回復の兆しが見られますって。へっって思って娘のところに行くと、弱々しい声でしたけれど娘さんが、お父さんって言ったんです。お父さんとも言えなかったんです、ずっと。でもお父さん、そしてどうして私はここにいるのって言ったって言うんですね。それから少しずつ回復していきました。そしてついに退院することができたんです。まあちょっと信じがたいお話なんですけど、 けれども、こういう奇跡すらですね、起きることがあるということです。神様は私たちに永遠を思う思いを授けられました。動物は永遠なんて分かりません。でも人間は先のことを思う力が与えられたんです。でも全てを見極めることは許されていないと聖書に書いてあるんです。先のことを、永遠のことを思う力が与えられていながら、先のことを全て見極めることができないって辛いことです。時にそれは辛いことです。なぜ神様は全部教えてくださらないのか、なぜ秘密があるのか、なぜ私たちは時にどうしてこんなことが起きるのですかって言いたくなるようなことを神様は許されて、その答えがわからないままなのか、こういう素朴な疑問がどうしても生まれるんです。でもそのように語るその御言葉にはこう書いてあるんです。すべてがその時にかなって美しいって、どうしてですかと言いたくなるようなことでさえ、それはその時にかなって美しいことなんだって書いてあるんです。私たちに求められているのはなぜか、何かというと、なぜですか、どうしてですかと叫ぶことではなくて、このことも素晴らしいことなんですねって信じて感謝することなんです。じゃあなぜ神様は全てのことを明らかにされないのか、先のことを、永遠のことを思う力を、能力を人間に授けておきながら、全てのことを理解することができないのではなく、それが許されていないと書かれてあるのか。その理由はこうです。神様を信じるためです。神様にそれを委ねるためです。神様に信頼するために、あえて神は全てを明らかにしないんです。でも納得いきますよね。キリストへの道の祈りの力の項目を読むと、そのことが書いてありますから、皆さんお家に帰ったら読んでみてください。神に一任するためだって書いてあるんです。考えてみたら、何もかもが分かったら、何もかもがもう納得してその通りに行ったら、もう信じる必要なくなってしまうんです。全てが当たり前になってしまうんです。でも神様は私たちに、神様にを信じてもらいたいんです。神様に委ねるという生活をしてもらいたいんです。それは私たちにとって幸福の始まりだからです。そして神様を信じ委ねるという、その一番わかりやすい方法が感謝なんです。感謝とは究極の信仰です。感謝できないことを感謝していく、これは究極の信仰なんです。ある牧師が言いました。祈りに導かれることはすべてよし、祈りに導かれることはすべてよし、辛いこと、理解できないこと、苦しいことがあると主に祈るでしょう。主は祈ってもらいたいんです。祈ってもらいたいから暗い苦しいことも許されるんです。そして祈りの中で私たちはこう祈るんです。主よ、このことも感謝します。意味わかりません。どうしてこれが許されるのかわかりません。でもあなたは良いことしかなさいません。そのことを私は信じています。だからこのことを感謝します。でも辛いんです。でも苦しいんです。でも寂しいんです。だから神様助けてくださいって、ピリピ人への手紙を読むと書いてあるのは、何事につけまず感謝を述べなさい、その後あなたの願いを申し上げるがよい、そうすれば人知を超えた神の平安がイエス・キリストにあってあなたの思いを守るであろうというふうに書いてあります。苦しい時、辛い時、助けてくださいってまず言いたくなるんだけれど、聖書はその前に まずそのことを感謝しなさいって。その後願いを申し上げなさいって。そうすればあなたの思いを守るであろうって書いてあるんです。私たちの心とか思いが変わればもう問題は問題ではなくなるということです。でも愛と恵み深い神様は私たちの問題は忘れてないんです。それは添えて与えられるんです。まず神の国と神の義を求めるがよい。そうすればすべて私たちがその願い求めるものは添えて与えられるであろうって書いてある。神の国とは何か。神の国こそ平和と喜びに満ちた世界です。つまり神の国をまず求めるとは感謝だ。感謝を持って私たちが祈っていくっていうことに他ならないんです。主の祈りは神の皆が崇められますようにとまず祈りなさいと言います。だから主を讃えようなんです。これが法則なんです。子供たちにその話をしましたけど、その後、石塚先生が大人たちもですねって言いましたけれど、本当にそうだと思います。とにかく感謝感謝感謝していきましょう。すれば私たちの歩むべき世界は大きく変わっていきます。これぞ信仰の世界なんです。これぞ神の世界なんです。皆様の祝福をお祈りいたします。